まあ、今日は日曜学校の遠足で、子供たちが早々とおりませんで、なんか静かなので、なんか普段と違って静かすぎて拍子抜けしますけども、いい天気が与えられて感謝です。この間の野外礼拝の時はもうギリギリ降らなかったぐらいで、うちの教会の野外活動はなんかたたられてんじゃないかとかですね。まあ、聖書にたたりなんてないんですけども、まあ、冗談でそんなこと言っておりましたが、まあ、見事にいいお天気で、多分大汗かいて帰ってくるんじゃないかと思いますが、先週の、まあ、週報に、先週の週報に書いてあったんですが、金曜日にですね、おとといの日に、キャンパスクルセイドというあの、まあ、これは主に大学生の、伝道している世界的な団体の、まあ、関係のですね、ラブジャパンというあの、まあ、日本に若い人たちを送って、そこであの、まあ、伝道活動を繰り広げようという働きがありまして、まあ、その一環としてあの広島にも十何人か来ましてですね、高校生から、まあ、あの20代ぐらいの人もいたようですけれども、広島にも来られまして、で私たちの教会に4人、1人は宣教師の人で、まあ、あとの3人は、若いお嬢さんばかり、ハンガリーとそれからアメリカですかね、それぞれ自分であの お金を貯めたり、また献金してもらったりして、日本に来てくれてですね、で横川駅前であのカセットテープとそれからトラクト、まあ、800枚ぐらいですか、大したことないんですけれども配布しました。まあ、僕はその配布したということよりもですね、その遥か海を越えて、遠い遠い国からこの日本のためにね、自分で重荷を負って、来てくれたっていうね、その人たちの、気持ちといいますかね、信仰というか、そういうものはとっても ありがたい、またなと思い励みになりました。まあ、私たちがそういうことをするかなと言ったらね、そういうことないんですよね。もっぱら受けるばっかりなんで、まだ、まあ、ぜひ恩返しもしなきゃいけないななんて、思いました。また配りましたものがですね、この用いられて、まあ、一人でも神様に近づいていただければ感謝だなと思っております。それから先週の火曜日ですね、私は東京の教団の本部に行っておりました。新学校と教団の本部が、建物の改築新築工事がありまして、それがまあ、ほぼ完成いたしましたので、剣道式がありまして行ってまいりました。最初に建てられてから50年経って、ようやくの建て替えで、ほとんど お化け屋敷みたいになっておりまして、まあ、20年前に僕は新学校に行っておりました時からもうすでにお化け屋敷みたいだったんですが、それから20年も引っ張ったわけで、どういうありさまだったかご想像いただいたらいいと思うんですけれども、まあ、感謝のことに壊れて死人が出るということもなくて、なんとか保たれましてですね、本当に神様の憐れみによって守られて、まあ、ただその進学校から排出された人たちがですね、まあ、日本津々浦々に150ぐらいですかね、教会伝道所を建てて、まあ、日本のこのプロテスタントの教団の中ではアセンブリーは、まあ、中堅ぐらいの数ですけれども、全県に教会を建てるという、まあ、願いが最初からありまして、まあ、それが一応去年最後に島根県にできたということで、まあ、それが完成したわけですが、私たちの教団の本部に掲げてある言葉は、この県政によらず能力のやつ私の霊によるという言葉なんですが、本当にこの50年神様の霊、まあ、精霊の働きによって守られて、またこの本当に何の能力もない者たちが神様に用いられることによって、こんなに多くの教会を建てて、またまあ信者さんも1万人ぐらいいらっしゃるんですけれども、多くの人たちが神様に導かれてきたということを感謝いたしました。 まあ、これからもですね、本当にこの霊によるということで、聖霊に頼って宣教をこれからも続けていかなければならないということを、まあ、確認してですね、そして祝賀会があったんですが、ちょっと前置きが長くなりますけれども、そこに中華料理が出ましてですね、作ってくれた人は御殿場の静岡県の御殿場の教会の副牧師をしている人、陳建民というですね、昔料理の鉄人という番組がありましたね、あそこに出てた陳建一のお父さんの弟子で、陳建民というと麻婆豆腐を作った人なんですけども、でその弟子で、クリスチャンの人は神学校も行ってる人で教会の副牧師なんですけれども、料理伝道をしてる人なんです。教会を回ってですね、中華料理をみんなで作って食べさせたり一緒に作ったりして、で食べさせながら証しをしているという、広島に来てくれませんかと、ちょっと広島遠いんで、まあでもご要望があれば行きますっておっしゃってましたが、まあ、その方の中華料理のフルコースが出ましてですね、それをたらふく食べて、帰ってまいりました。まあ、うちの教団の師匠は珍しい気の利いたことをするなと思って、野木っていう先生でしたけどね、まあ、そういうで、その方 の料理のレシピがの、まあ、レシピ付きのトラクトというか、トラクト付きのレシピというか、御言葉が書いてある のがあるんですけど、まあ、うちにありますんでお見せしてもいいんですが、そこに麻婆豆腐の作り方書いてあるんですよね。でその麻婆豆腐のところに一番下に書いてある御言葉が、この罪から来る報酬は死ですって書いてあるんですよ。恐ろしいこと書いてあるんですね、麻婆豆腐の一番下に罪から来る報酬は死ですと。でですね、この辛いものと罪は深みにはまりやすいって書いてあるんですね、なるほど、うまいこと言うなと思って、見ておりました。まあでも中華料理のレシピに御言葉が書いてあるというのは日本で初めてだと思いますが、また、取り寄せて皆さんにも差し上げようと思っております。前置きはそれぐらいにして聖書の話をしたいと思いますが、今日は出エジプト記の3章1節から15節、出エジプト記の3章1節から15節、まあ、特に14節の、神様のお名前私はあるというですね、この神様のお名前のところを中心にお話ししたいと思います。出エジプト記3章1節から15節であります。新共同訳では旧約の96ページ97ページになります。よろしいでしょうか、お読みいたします。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った、道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた、ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた、私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それに私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい、 私はあなたをファラオのもとに遣わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを遣わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに遣わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに遣わされたのだと。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに遣わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。特に14節の神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われという、このところからお話をしたいと思いますが、皆さんもよくご存知の箇所であります。で、このお話の背景といいますか、これもよくご存知と思いますが、エジプトで生まれたモーセが王宮で育ってですね、そして一旦は自力でこのユダヤ人をエジプトの奴隷から解放しようとしたわけでありますが、争いを起こしてしまってですね、そしてエジプトを追われた。その後エジプトからはるかに離れたミディアンというところで羊飼いをして、40年間も羊飼いをして、過ごしていた。ですからもうエジプトのことなどほとんど忘れかけていたと思うんですね。ですからここで神様がモーセに、あなたをエジプトに遣わすと言われた時にも、私は何者なんでしょう、どうして行かなきゃいけないのですかというふうに、尋ねたりもしております。しかし神はそのようなモーセをむしろ願ってですね、自分の力で何とかしてやろうと思っていたモーセではなくて、もう私は私自身何も力がない、そのようにこの、自分に脱帽したというか、自分にもう諦めてしまったような、そういう状態のモーセにまでしてですね、で改めてモーセをお呼びになった。でもモーセは神様のこの召しに、物手を挙げて従える状況ではなかったわけですから、なかなかはいと言わないわけですね。で最初に自分が使わされた、使わすと神様に言われたときに、モーセは、今言いましたように、いや私はどうして行かなきゃいけないんでしょうと、こう神様の導きといいますか、この召しに拒絶したわけですが、しかし私は必ずあなたと共にいると12節で神様は言われて、それに対してモーセはじゃあ行きましょうと、こういうふうに答えるわけです。しかしすぐに、行くのはいいですけれども、私を遣わした神様のお名前を知らせてほしいと、こういう質問をするわけですね。モーセはもちろんこの方が自分たちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と6節にあるようにですね、自分たちの民族の神であるということは知っていたわけですけれども、改めてですね、この神様の名前を聞こうとするんです。これはなんか非常に唐突な感じがする質問なんですね。イスラエル人はこのエジプトに行ってから400年ぐらい経ってるわけなんですが、それでも彼らの中にユダヤ人という民族意識はあったわけだし、また神様に助けを求めているわけですから、 この神様のことを彼らは忘れたわけではなかったわけです。しかしこのモーセはですね、この神から使わされたものであるということを民が認めてもらうためには、この自分を使わした神様が誰であるのかということをこのユダヤ人に対して強く印象づけて、また権威を自分自身に着せていただくために神様の名前を聞くわけです。ところがこのイスラエルにおいて名前というのは単なるその名札じゃないんですね。名は体を表すと言いますけれど、まあ、日本でもそう言いますが、ユダヤにおいてそれは非常に顕著であります。彼自身の名前がモーセという名前で、これはこの救い、この自ら救い出されたですね、彼の生い立ちがそのまま名前になっています。ヨシュアとかですね、あるいはイスラエル民族のイスラエルというのはこの神と戦うとかですね、神の戦いという意味だと前お話ししましたね。あるいは神様がアブラハムにアブラムという名前を与えたり、イサクにしても、あるいはヤコブにしても、それぞれみんな名前がその人自身を表しているんです。ですからモーセはここで神様の名前、名札を聞いたというよりも、あなたはどういう方なんですか、あなた自身を表すその言葉、まあ、名前、単語を私に教えてください。確かにその方が私を使わせたんだということをユダヤ人に分かってもらうためにも、あなたのことアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というんじゃなくて、はっきりこれだと分かる名前を教えてくださいとこう尋ねたわけです。で、神様はその質問に対してとてもこれがまた不思議な答えをなさいました。私はある。英語ではこれは I am、まあ、古い英語の聖書は I am that I am ですかね、 I am who I am とかいう訳ですね。ヘブル語では原点ではですね、エフィエアシエルエフィエって言います。ハレルヤとアーメンはヘブル語です。皆さんもご存知ですか。エフィエアシエルエフィエぐらい覚えててもいいかもしれませんね。まあどっかで役に立つとは思いませんけれども、エフィエっていうのがこれまさに英語で言う I am なんです。エフィエ、私は誰、堀川ですね、エフィエ堀川です、私は堀川です、エフィエなんとか、でアシェルというのは英語で言うところの関係代名詞ですね。フーとかザットとかフイッチとか、まあ、大体英語でつまずく人はこの辺でつまずくんですが、関係代名詞ってですね、日本語にないんです。私はあるというものだと、私はあるというものというのが、まあ、正しい訳ですね。正しくないですけども、ただ日本語の聖書では私はあるというものであるというのじゃなかったらしいので、私はあるというこの一言になってます。本来は私はあるというものが私であると、まあ、そうそう分かりにくくなりますが、そういう意味なんです。アフェル、エフィエ、アシェル、エフィエという。なんかクイズみたいな、謎解きみたいな名前を神様が与えられましたね。で、この意味がどういうものなのかということは、聖書の中に解説があればいいんですが、ないんですね。なんかもうそのまま、あ、そうか分かりましたというようなことになっておりまして、まあ、ユダヤ人には分かったのかもしれないんですけれども、まあ、いろいろこの名前について、研究といいますか、いろんな説が出て、おりますが、このエフィエ、アシェルエフィエっていうのはこの英語で I am ですね、私はあると。でこれはその be 動詞というか、むしろ exist という存在するという意味じゃないだろうか、私は存在しているという意味じゃないかというふうに理解する人がおります。私は存在する。でしかもこれは時世から言うと継続を表す言葉なんですね。でヘブル語には時世が2つしかありません。1回あることと続けてあることと2つしかないです。 過去も現在も未来もないんです。ずっとあるやつ、一回ポンとやった。だから話をしたっていうのと話しているっていうのは2つしかないんです。それは過去か現在か未来かわからないんです。結構楽ですね、時制的に言うと。でこの FEA っていうのはその継続の方なんです。つまりそういうことから、この私は過去もあった、現在もあった、未来もあったという、この神様の永遠性をこの言葉は表しているんじゃないかと。まあ、ちょっと神学的な、ね、理解の仕方ですが、神ご自身が私はつまり永遠に存在するものだということをこの名前に込められたんじゃないかという考え方が一つあります。あるいは、これは自尊っていうでしょうかね。私はある。でこの私はあるというふうに言えるのはですね、神ご自身だけなんです。というのは、私自身にしても皆さんにしても、あるいはこの世界の全て満ちるものは自分自身が発生の根拠じゃない。つまり何かによって作られたとか、原因があったり転居があったり根拠があったりしてそこに必ずあるわけなんですね。私はあると言えるのは神様だけである。自尊っていうんですか、自発っていうんでしょうかね。私は、まあ、私は確かにここにあるけれども、私は両親から生まれたと、神様から作られたとかですね、そういう必ずその何かつながりというものがあって、原因があって結果としてあるわけですけれども、神様は原因であり結果である方なんですね。そういう意味でこのエフィエ、私はあると、I am と言われたんじゃないかという人もおります。まあ、ですから別の言い方をすれば、これは創造主であることをこの言葉に込めて言われたんじゃないか。まあ、全てのものは神様から発してるわけですから、私はある。まあ、これは先ほどの永遠性と関係あるんですけれども、この私はある、神様は至る所にどこにでもあるという意味でからすると、これは神の普遍性を表しているんじゃないか。神学者というのはどうも考え方が硬くてですね、そういうあのなんか、漢字の羅列みたいな答えしか出てこないんですが、まあ、つまり永遠に存在する、普遍的な存在であるとか、あるいは自発自尊の存在であるとかっていうようなことがこの名前に込められているというふうに考えられています。しかしもう少し柔らかく考えている人がおりまして、まあ、私はこちらの方が好きなんですけれども、それはこの私は何々であると、日本語で言うと何々っていうのが入るんですね。英語で言うと I am の後は必ず何かつくと。でこの I am that I am っていうのを、あの例えば B 動詞を使った、文章を書きなさいっていうテストでですね、書いたら絶対×ですね。これ中学生の人いませんからあれですけど、一回やらせてみたいですね。 I am を使った文章を書きなさいとか、I am that I am とか、それに先生丸をつけるって相当詳しい人ですね。聖書とかよく知ってる人で、普通知らないですから、これは×ですよ、×。I am that までいいです。 I am that の後また何か来なきゃいけないですね。だから私は何々であると、この何々っていうのが必ずここに入るわけ。保護っていうんでしょうかね、 SVC かな、 O かな、 C、 C ですか、なんで C っていうのか忘れましたけども、まあ、保護というのが、だからこれは神様は私は何々であるというこの何々を、まあ、あえてここで言われなかったけれども、そこにこのいろんなものがそこに入る、その可能性を秘めた呼び名を与えられたんじゃないかというふうに理解する人がいます。例えばこの今のお話の中からいきますと、7節に主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫びを聞き、その痛みを知ったと言われましたね。そうすると神様は、私は民の苦しみを見るものである、あるいは私はその痛みを知るものであるとかいう、その保護の部分をここにご自分が言われているところが補うこともできるわけですね。8節には、 それ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出したんですね。私は救い出すものである。あるいは12節にこれはモーセに言われた言葉ですが、私は必ずあなたと共にいると。私はあなたと共にいるものである。まあ、こういうような言葉を補ってですね、まあ、保護ですから、まあ、補うことを私たちに許して言われたんじゃないか。しかしここに何かこう限定して入れてしまうとですね、だから先ほどの私は痛みを知るものであるとか、私は叫びを聞くものであるとか、私は救い出すものであるとか、私はあなたと共にいるものであるとか、もうそう言ってしまうと神様のお働きや属性やそういうものを限定してしまうことなんですね。だからあえてそこに何も保護を神ご自身お入れにならなかったんじゃないか。あるいはいかなる子に定義を入れてもですね、神様の定義は完成しないんです。まあ、あえて何か選ぶとすると、神は愛であるというこの愛という言葉になるかもしれませんが、しかしそれでも全てではないですね。神は愛であるけれども、義なる神であるし、聖なる神であるし、つまり保護を入れたいんだけども入れられない。どんな言葉をそこに入れても正しく神様自身を定義することはできないという意味で、I am, that I am、 私は何々であるという私であると。そこはその時その時に応じて、あるいはその必要に応じて、その状況に応じて、何かそこにふさわしい説明の言葉を入れて理解するというふうに、まあ、神様は、まあ、一種のこう謎かけのようにといいますかね、謎々のようにお名前をお示しになったんじゃないかなと思ったりもします。で、イエス様がおいでになった時に、イエス様は私は何々であると言われましたね。例えば、私は道であり真理であり命である、私はよみがえりである、命である、私は命のパンであるとか、私は良い羊飼いであるとか、この表現の仕方は、このアシェル・エフィエというこの神ご自身の、まあ、自己啓示と言いますけれども、ご自分の名前を啓示されたそのスタイルに合わせて自分を表現されたんじゃないかというふうに言う人もおります。確かにそうかもしれません。しかしその何かそこに保護を入れるという考え方も、まあ、とても分かりやすくていいんですけどね。だから、まあ、我々の方でその時その時に応じて、ああ今神様は、与え主であるとか、ああ神様は今私の癒し主であるとか、ああ今私を助けてくださる方であるとかいうことで、この保護を補って神様のことを考えてもいいんですが、しかしですね、この何々であるというこの保護の限定、それはある意味で便宜的な理解であって、本当はやはり神様があると、しかもそれはこの遥か彼方にあるんではなくて、私たちのこの生活、私たちのこの存在の中に、そばにいらっしゃる、そのこと自体がですね、それが最高であると、全てであると、それがもう完結されている。だ、神はモーセを使わすにあたって、私はあると、あなたと共にあるし、またエジプトにいる民と共にあるし、私はどんな時にも確かにそこにあるんだと。で、神がそこにいらっしゃるということは、その神から生まれてくる全てのものがそこにあるわけです。ただ文鎮みたいにじっとしているわけじゃないわけですから、神様はそこで動き、また私たちを愛し、私たちのことをおもんばかって、そして必要に応じて助けを与えてくださる神様なわけですから、だから神様はそこにあるというだけで、実はそれがもう素晴らしいことなんですね。だから神様はここでモーセがエジプトに行くというのにあたって与えてくださった名前ですから、 私はある、私はあなたの言ったところにいるし、またユダヤ人と共にいるし。だからこれはあるというよりもいるという方が正しいかもしれない。そうするとなんか本聖書を訳した人に申し訳ないんですけども、私はいると、あるっていうとなんかこう物みたいですよね。私はあるって言わないでしょ、普通言いますかね。私は昨日そごうにあるってあったとかね、私は教会に今あるって言わない。もう理解できるような気がするんですね。私はいると、それはどこにでもいるし、いつまででもいるし、そして私自身でいるし、また救い主としてそこにいるし、愛する者としているし、またあなたの痛みを聞く者としているんだと。私は確かにそこにいると。でそう考えていくと、このエフィエアシェルエフィエはとてもこれはあの力強い宣言に聞こえてくるんですね。私はあるっていうとなんかこう、まあ、これは僕 の, あの想像が非常に貧しいせいかもしれません。私はあるとなんかどっか山の向こうにポカッと浮かんでるような、なんかアドバルみたいな気がするんですよ。私はあるって。私はいるっていうとですね、本当にもうここにいるんだと。どこにいても神様は私と共にいらっしゃる。いや、全てのこの歴史の中に神はいるし、ね、戦いの中にもいるし、和解の中にもいるし、神は確かにいるんだと。遥か彼方にいらっしゃるんじゃない、ケージの外にいらっしゃるんではない、今確かに私たちのこの世界の中に厳然とここにいらっしゃる方、全てを支配しておられる支配者として、私たち一人一人一人一人をこのケアしてくださる方としているんだという、この強いメッセージとして、私には聞こえてくるんですね。私はだ、そうやって読むとこうなるんですね。神はモーセに、私はいる、私はいるというものだ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はいるというものが私をあなたたちに使わされたんだと。その方がなんか人物として存在してるっていうね気がして、まあ、私は自分自身の納得の中にはあるわけなんです。イエス様がおいでになった時に、まあ、お生まれになる前に天使ガブリエルが父ヨセフのところに行って、この方はインマヌエルと呼ばれると言われましたね。このインマヌエルというのは主共にますという意味なんです。しかしこのインマヌエルというのはまさにですね、このエフィエアシエルエフィエなんですね。まあ、共にという言葉がついておりますけれども、これは共にいる、だからさらにこう近い表現でね、主はいる、いや共にいると。だからモーセはエジプトにからユダヤ人を救うためにこのミディアンからこう使わされて、私はいるというメッセージを携えて使わされて、でもイエス様は神のもとから私たちを救うためにインマヌエルというメッセージを携えておいでになった。さらに近い形で、なぜかというとモーセはですね、この彼自身が救い主じゃないです。彼自身は神ではありませんでした。でも神は確かにいるよということをエジプトにいる、もうカナンの地から離れて何百年も経って奴隷の生活で苦しんでいる人たちのところに、神確かにいるんだと、存在してあなたの中にいるんだということを、さまざまな奇跡とかそういうものを通して教えて彼らを救い出しました。でもイエス様はご自身が、神ご自身が確かにあるいる方として私たちのところに来てくださった。そして私たちを罪のエジプトからお救いくださり、神の永遠の御国に導いてくださる方、まあ、この方こそまさにこのエフィエアシェルエフィエアイアムザットアイアムという呼ばれるにふさわしい方であると思います。で最後にこの主という呼び方について今までもお話ししてまいりました。これはヘブル語では、ヤーウェイと、まあ、便宜的に呼んでおりますが YHWH ですね。ヘブル語には母音がありません。 YHWH です。でエフィエというのはこの HYH なんです。最初のやつはあの 単語はですね、アーレフという単語で、英語にもないんです。へっていうな、へっていうのはですね、なんか得体の知れないような、日本語にはとても書けないような、子音なんです。でもこの HYH と YHWH と似てますよね。おそらくこのシュンというお名前の、まあ、ヘブル語 YHWH はこの FEA から来たと考えられています。だから私たちが今主とお呼びしているのはですね、元をたどるところ FEA に行くわけです。つまり私はいるというお名前に行き着くんです。だから私たちが主よとお呼びするのは、私はいる神よと呼んでることなんですよ。だから主よとお呼びするということはですね、私はここにいるんだというこの神様をに向かって叫んでることなんですよ。はるか遠くにいるように叫んでちゃダメなんです。主よ、単身赴任からお帰りください、どうぞ今私のこの困窮をお救いくださいなんていうのはですね、これは大いなる矛盾なんですよ。主よ、主はエフィエなんですから、私はいるんですから、ね、主よ、主なる神よ、私はいる神よ、ね、もうその一言がもうここにいらっしゃる神を告白しているんです。わかります？主よ、エフィエ、ヤウェなる神よ、私はいると言われる神よ、そう祈り出して祈りの言葉を考えたら、なんか無茶苦茶なお祈りはしませんよ。ここにいらっしゃる神よって祈ってるんですから。この真っ只中にいて、この中で全てを今掌握してですね、そしてもちろん過去現在未来にわたって存在していらっしゃる、ね、この創造主なる神が私のところにここに今いらっしゃるんだという告白をして、ああ神様なんでこうなんですか、なんですか、なんてことはね、言いにくいですよ。だから今日はこの私たちが主とお呼びするこの方ね、これはまさにここからこのモーセに掲示された私はある、あるいは私はいると言われたこの神のお名前なんであるということを覚えていただきたいと思います。そしてお祈りするときに、主よ、主なる神よ、その一言に含まれている意味をもう一度考えてですね、本当に今ここにいらっしゃる神を崇めて祈っていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。アレルヤ、天のお父様、今日は出エジプト記のモーセの証明の記事からあなたのお名前について学ぶことができまして感謝をいたします。人間が作り出した神は多くの種類があり、またさまざまな名前をつけて人間の願望の果てに生み出されてきたものでありますが、この天地万物の作り主なる神の神は、私はいる、そう自らを啓示なさいました。神様、この言葉がもうなんと力強いことでありましょうか。またこの言葉がまさに神からの啓示にふさわしい完結した表現であります。神よ、ありがとうございます。私たちは、私はあると、私はいると言われるあなたを信じております。あなたはこの言葉を通していかなる場合にもあなたがそこに確かにいてくださる、あなたの手の届かないことは何一つない、またあなたのご存じないことは何一つない、あなたの支配から離れたことは何一つない、またあなたの救いの及ばないことは何一つないということを啓示してくださって感謝をいたします。今週も私たちは、私はいると言われる主なる神を仰ぎつつ歩んでまいりたいと願います。どんな小さなことの中にも、また大きな 試練の中にも私たちはこの神様を見上げて信仰を持って進むことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。それではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美いたしましょう。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、御腕に
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ子願わくは私たちの救い主である御子イエスキリストの恵みと父なる神の愛、聖霊の交わりと慰めがこの群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。今日はよくおいでくださいました。これをもちまして礼拝を閉じます。どうぞ前の方と握手してください。